器であるというふうに思います。セラピストとクライアントの間で生起する心理療法という営みを内的に包み抱える、そういう心理療法の器と、そこに生起している出来事を心理学的な出来事として受け止めるっていうことも大変大切なのではないかということをお話しいたしました。ある場合には面接室、面接時間、料金について十分に枠が守れない時であってさえも、心理学的に受け止められることこそが守りとして枠として機能するという場合もあるのではないかと思います。今日はこれで終わりにしたいと思います。
今日の担当講師は小野恵子教授でした。番組制作スタッフは技術松原優太、ディレクター小林義直でした。放送大学大学院臨床心理面接特論心理療法の世界を終わります。授業番組の印刷教材、テキストの入手方法について視聴者の方からお問い合わせをいただくことがあります。放送大学の学生の皆さんは受講登録した科目の授業料に印刷教材の代金が含まれています。一般の方は書店へ注文して取り寄せてもらう方法や、発行元の放送大学教育振興会から郵送により直接購入する方法があります。なお、一部の書店では放送大学の印刷教材が店頭で購入できる場合もあります。印刷教材の購入方法について詳しくは放送大学教育振興会、電話 03-3502-2750 番までお問い合わせください。
放送大学共通科目の時間です。平成23年度開設科目、美術経営の考え方をお送りします。主任講師は東千晶名誉教授、柴山盛夫客員准教授です。今日の担当講師は竹川克夫講師です。
技術経営の考え方の第2回、組織の成り立ちと要素を担当します竹川克夫です。小規模な組織では、組織を構成する人々の以心伝心、阿吽の呼吸で組織が動いているようにも見えます。一方、大規模な組織では、規則や手順が組織内の職業である社長、部長、課長、係長、一般事務従事者等をつないで、組織が機能し、成果に結びついているように見えます。しかし、すべての組織は、存在目的や社会へのアウトプットを明確にして活動し、目標達成に向けて様々な部門を統合して機能しているのです。それゆえ、規模の大小によって組織を機能させる原理に違いがあるようにも見えますが、組織が機能する原理となっている要素は、組織規模の大小に関わらず共通しているのです。 それでは、組織が機能するのはなぜでしょうか。ここでは、組織は職業によって組み立てられ、職業に課された職務によって、様々な部門が統合され、組織として機能していることを学びます。はじめに、組織と職業人の関係を見ていきましょう。組織とは、人の集合であり、何らかの目標を持ち、それを実現するものです。したがって、組織の研究では、人の集合である組織をどのようにすれば目標の方向へ向けることができるのか、また目標の方向へ向かわせる条件や要件が取り上げられます。そこで、組織の基本的な要素を整理しておくことにします。組織には、社長、部長、課長、係長等の職業があり、それぞれの職業に携わる人々、それが職業人です。すなわち組織は、職業と職業人から構成されており、組織と職業人は職業を通して関わっているのです。さて、組織を創設する原動力である、社会で実現したい理想や理念、これを経営理念あるいは企業理念とも呼びますが、ここでは経営理念と呼ぶことにします。組織はこうした経営理念を永続的に実現し続けるための存在と言えます。そこで経営理念とそれを実現し続ける日々の活動は、営業報告書等ではどのように表現されているでしょうか。例として、エンジニアリング専業企業と食品製造企業から一社ずつ取り上げてみましょう。最初に、エンジニアリング専業企業の例です。営業報告書では、経営理念は、世界水準のエンジニアリングの提供を目指すと表現されています。この経営理念を遂行、実現し続けるため、日々活動する組織の目的は、世界水準のエンジニアリングの提供であり、これを社会に提供すると表現しています。こうした表現形態とは異なって、社会に財貨やサービスを産出、提供する中で、結果として社会に経営理念が実現するという表現形態の事例もあります。すなわち、富士山の頂上を目指すことを理念とすれば、理念に到達する登り口にはたくさんあり、登ることが理念の実現であるという表現もできます。その事例として、食品製造企業の営業報告書から取り上げてみましょう。経営理念は時代を経ても変わらずに継承される経営の心。出会いに感謝、自然の恵みを生かす、公正で透明な開かれた企業の実現とし、日々活動する組織の目的は食品の製造販売、種苗、成果物の仕入れ、生産販売としています。すなわち、日々の製造販売、種苗、生産といった活動過程が、経営理念である、出会いの感謝、自然の恵みを生かす、開かれた企業であり続けるという、時代を経ても変わらずに継承される、経営の心を実現するというものです。現実においても、組織は、組織を創設する原動力となった経営理念の永続的な実現と組織の存在に向けて、日々、財貨やサービスを社会に産出し続けているのです。そして、財貨やサービスを産出するために行う仕事を職務と呼び、 それぞれの職務を担うのが職業なのです。職業は組織の規模や特性に応じて設置され、それら職業に従事する職業人が採用され、教育されます。それゆえ組織は職業によって組み立てられているのです。同時に組織には、組織を組み立てる職業を結びつけ、目的遂行に向けて組織を機能させるために、規則や手順である職務権限規定、職務文書規定、事務処理規定集といった各種の規定類が組み込まれています。ところで、こうした組織における各種の規定類の整備が進んでも、なおかつ組織が機能する上で欠かせないことがあります。それは、職務が明確になっていること、そして、職業に従事する人間が職業に誇りを持っていることです。言い換えれば、職務内容が不明確では、職業に従事する人間、職業人が自主的に、そして自律的に行動を起こすことは不可能となります。さらに、職業に誇りを持てなければ、毎日の業務遂行は消極的な取り組みとなるでしょう。それでは、職業に誇りを持てる条件は何でしょうか。それは、職業人が経営理念、そして日々の活動である組織の目的を遂行することに納得し賛同していることではないでしょうか。すなわち、職業人と組織との関係を分析し整理すると、職業人が所属する組織の職務に誇りを持てなければ、組織は非効率に陥っていくことがわかります。それゆえ、組織活性化には、職務に精通させるために、日常業務で仕事を覚えさせる OJT、オンザジョブトレーニングとともに、経営理念や日々の活動である組織の目的を遂行する意義を教える人材教育が必要となるのです。それでは次に、個人の意思と組織の意思は概念間にどのような関係があるかについて話を進めます。人々は組織に入り、職業人になります。これはごく当たり前のことに違いありません。そのせいか、多くの入社式では、就業にあたっての心構えを、社会人としての自覚を持ってとか、これからは一人前の人間としてといった、選手宣誓的な覚悟の言葉が発せられます。ところが、組織に入ることは、組織を組み立てる職業人になることであり、組織が目指すことを実現する当事者になることを意味するのです。さて、人々が組織に入る決定をしたのは、個人の意思によることは間違いないところでしょう。まさしくこれは個人の意思決定です。他方、組織は経営理念を永続的に実現し、社会に存在し続けるために設立され、組織の目的である事業を日々遂行しています。従って、人々にとって組織に入ることは、組織のありようともいえる経営理念を高く掲げ続けることであり、組織の目的の遂行者となることを意味するのです。すなわち、組織に入るとは、バーナードが言うように、組織の意思決定に従うことが前提となるのです。ところが現実には、個人の意思と組織の意思が一致するわけではありません。時には、組織の意思が理解できず、不満を抱く場合もあるでしょう。例えば、製造手順の変更、営業時間の延長、中でも、労働条件変更の提示、等には同調できないこともあるでしょう。いずれにせよ、組織の意思決定には従わざるを得ないのが実態です。 それゆえに個人の意思は脳であり、同調できていない状態で物事が進んでいるかもしれません。それではもう一歩踏み込んで個人の意思と組織の変革を取り上げましょう。組織ではこれまでの手順や段取りに見合って構築された指揮系統、職務権限、職務文章といった組織構造が作られ、それに基づいて人々は最適配置されてきました。そして人々はそうした仕組みの中で成果を上げてきたのです。したがって従来の組織構造とそれらを機能させ業務を遂行する組織過程に慣れた人々にとって、手順や規則等を変更して高い成果を実現せよという要請は直ちに納得のいくものではないでしょう。なぜならこれまでも高い成果を上げてきたという自負が人々にはあるでしょう。しかも手順や規則等の変更が社会の要請・期待に応えるための組織の意思決定であると説明されても、社会の要請・期待の内容は数値化などにより客観化することは難しいので、社会の要請というだけでは組織の人々が納得するのは難しいでしょう。ではどのようにすれば組織や人々を目標の方向へ向けることができるのでしょうか。すなわち社長をはじめとする管理職が所掌する非定型業務のように、外部環境を取り込んで組織を変える、そうした意思決定に携わる分野と、もう一方の係長が所掌する定型業務のように、すでに組織の意思実現に向けた手順や規則があって、決まった通りに正確に迅速に効率と品質の向上を図る分野では、組織の方向を変え、その方向に向かわせる際の対応は違える必要があるのではないでしょうか。例えば現在、自動車燃料におけるエネルギー転換、化石燃料から水素燃料へという大きな環境変化に直面しています。自動車メーカーでは、環境変化に合わせて組織を目標の方向へ向ける過程にありますが、組織の業務分野によってその対応の仕方には明らかに違いがあります。非定型業務の代表格である経営管理部門は、組織変革、すなわち意識改革で対応するでしょう。他方、定型業務の主たる分野である生産現場では、水素燃料対応型の生産は、既存のガソリン車要員の単なる転用ではなく、環境変化に合わせて組織の意思を具体化した手順や規則によって訓練された要員によるロールモデルを兼ねた別立の専用ラインによるでしょう。すなわち、定型業務の分野で組織にいる人々に変革を遂行させるには、変革の意義の徹底だけではなく、こうした実践工場の立ち上げとロールモデルによる OJT の徹底工夫が有効と思われます。また、技術革新の取り込みにあたって、現実の組織の取り組みを観察すると、彼らには変革を受け入れる意識のある人や意識のない人がいるし、身についた従来のやり方が楽であるという事実もあります。そこに、組織の向かうべき方向へ人々を向かわせる際に、組織内に不協和音が生じる原因があるのです。 次に、組織は目的を達成する秩序ある人間集団であると定義されます。ここでは、それはどのようなことを意味するのかを考えてみます。また、組織を観察すると、規模によって仕組みに違いがあるようにも見えます。ここでは、組織が見せる様々な側面とその背景を扱います。小規模の組織では、社長、専務、課長、一般事務従事者の区分はあっても、役職者ではない社員が課長の仕事の一部を引き受けている事例も見られます。逆に、時には社員の職務までこなす課長もいます。専務といっても、時折社員を兼ねているといったように、それぞれの職業が融通無碍に入り組んで明確な分担がなく、その結果、それぞれが進化発展する文化がないように見えます。しかし、こうした小規模で文化が進んでいない組織は、よく観察すると、高度化には不向きですが、効率よく運営されていることに気づきます。他方、大きな組織を観察すると、職業は明らかに多種類に分化しており、制定され公開されたルールに基づいて組織の目的に向かって統合され、効率よく、しかも高度に機能しています。その結果として、高品質な財貨やサービスが外部社会に産出されていることがわかります。このように組織は、規模の大小に応じて、職業を多くの種類に分化し、あるいはいくつかの職業を一つに統合しています。したがって、組織規模の大小によっては、職業の名称が同じでも、職業が担う職務の構成は異なっていることがあります。それでは、現実に組織が機能する具体例を取り上げます。我々はどのようにして組織を機能させ、職務を遂行できるのでしょうか。組織を機能させる原理は、組織構造と組織過程という概念で説明されます。組織構造とは、指揮系統や権限体系に代表されるいわば組織の骨組みのことです。これに対し組織過程は目的を遂行するために組織の様々な力を統合する過程と定義されています。組織図は指揮系統を図示したものであり、指揮系統を機能させるために職業ごとに権限を明確にしたものが権限体系と呼ばれます。権限体系には職務文書規定、職務権限表、決裁書取扱要領、私室権限等からなる決裁規定が含まれます。また、職業が担当する仕事である職務は、指揮系統を図示した組織図と権限体系が整備されて遂行されるものです。ただし、小規模の組織であって、職業それぞれの指揮系統が組織のトップを中心に組み立てられ、部門間で生じる諸問題の調整役もトップが処理するので不必要というのが実態であれば、指揮系統は単純化されます。すなわちこの場合は、組織図がなくとも混乱が生じることなく機能するのです。ところが、規模の拡大、事業領域の変化に応じて、組織を分化し、権限を移譲しなければ、指揮系統は分岐されません。 したがってこうしたケースでは、少ないリーダーたちが組織トップとだけつながって職務を遂行するため、育てるべき人材は職務を系統だって学ぶことができず、 OJT での人材育成が進まず、組織の大小に関わらず組織運営は停滞します。それでは実際の職務遂行において、組織構造と組織過程がどのように機能しているかを決裁書を使った事例で学びます。総務課に配置された A 君は、かねて駐車場の出入りにルールがないため、人と車のあわや衝突という危険な現場を見ています。そこで彼は、これを解決したいと考えました。組織図では、総務課の B 課長が駐車場担当部門の指揮系統に当たっていました。一方、職務権限表では、提案は部長決裁となっています。また、職務文書規定から、A 前は設備の C 課長でした。A 君は B 課長に提案の要点を説明し、決裁書を作る旨をあらかじめ報告しました。決裁書には提案内容を記載し、 B 課長から部長へと組織の長に報告されるように作成しました。また A 君は本提案に合意を求めるため、 C 設備課長を合議先としました。このように決裁書はA 君が期待する目的を遂行できるシナリオに基づき、組織構造である職務権限表や職務文書規定を読み取り作成されます。したがって A 君は B 課長に提案の要点を説明。開付する関係責任者の職務権限に基づき、決裁書の決裁欄と報告欄の区分を行い、順次決裁欄に応じて説明を進めます。そしてこれら一連の過程が組織過程と呼ばれるのです。さて、これは駐車場の安全整備を実現する業務遂行の過程ですが、組織が機能し運営されるためには、組織構造と組織過程が相まって初めて遂行されるという事例でもあります。さて、本科目はフォーマルな組織を研究対象として進めていますが、どのようなフォーマルな組織にもインフォーマルな組織が入り込んでいるものです。組織図が明確にあっても、組織図とは無関係な指揮系統が存在していることがあります。それは多くの場合、同窓生、同郷仲間、ボスに群がってポストを得ようとする人脈閥等です。これらは、いわゆる自然発生的なグループであり、インフォーマルグループです。インフォーマルグループには、本来の自然発生的なものではないが、組合員の処遇を中心に結成された労働組合もこの中に入れることができます。これらインフォーマルグループは、仲間意識の醸成によって組織の連帯を強める側面があります。こうした連帯を強める事例として、エルトン名誉は優秀な作業者を観察した結果、彼ら4人は互いに家族的な交際をして良好な人間関係を持っていたと報告しています。すなわち、作業者が良好な人間関係を持っていることが、職場における意欲、生産性に 大きな影響力を発揮していた証としています。さて、この事例はインフォーマルグループの良い面です。ところで、インフォーマルグループがフォーマルな組織に受け入れられるのは、人々が持つ価値観と共有できることが前提のようです。このため、インフォーマルグループの価値観がフォーマルな組織の日常生活に影響を与える場合には、インフォーマルグループの行動は排除される可能性が高いのです。例えば、出身国が同じ人たちによる宗教儀式、食事の作法等が非難され、禁止に発展するのはこのためです。ところで業務には、定型業務と非定型業務があり、両者の違いは日常的に反復して繰り返され、処理方法が決まっているのが定型業務であり、一方、前例のない業務、前例があっても不定期で不規則に発生するため、処理方法を確立できないままになっている業務が非定型業務です。定型業務の具体的な例では、生産ラインでの業務、あるいは日常一般的に正規する経理処理、レジ係の職務等は典型例です。こうした処理方法が決まっていて、日常的に反復して繰り返される定型業務は、組織が社会に算出する基幹的な分野を構成し、また下支えしている場合が多く、収益を生み出すベースともなっているのが一般的です。一方、非定型業務は突発事故、前例のないクレームや障害への対応、想定外の欠勤者の発生、急激な販売不振による在庫調整、材料調達ルートでのアクシデント等が挙げられますが、中でも典型的なのがイノベーションの取り込みです。これら非定型業務に対する処理の良し悪しの評価は結果次第という面が強く出ます。また、非定型業務は処理方法が定型化しづらく、定型化されずにいるうちに似たような事態が発生し、進め方を初めから検討する羽目になるケースもあります。したがって、非定型な業務が発生した場合には、事態の発生の都度、定型業務化の観点から類型化を日常的に意識的に行うことが大切です。さて、非定型業務は、社長、部長、課長といった管理的職業従事者、いわゆる管理職の担当です。その理由は、組織が日常を算出するための基幹部分である定型業務を滞らせないためというのが大きいです。そのため、取扱い商品もしくはサービスの大きな改革に際して、生産工場を既存の生産とは切り離して実施する。あるいはサービスの場合、実施店舗を当面は限定する対応が見られるのはこのためです。結論として、組織運営が成功するか否かの鍵は、定型業務の効率化、高度化であり、また、非定型業務を類型化ないし整理し定型業務化するなど、非定型業務の定型業務化への対応の良し悪しといえます。すなわち、これら定型、非定型の両業務に対応する社長、部長、課長といった管理的職業従事者。管理職には 状況判断と適切な決断力が求められているのです。次に、組織は目的を達成する秩序ある人間集団であると言われます。ここでは秩序という面から組織を見てみましょう。人間には秩序に従う心理があることは、社会心理学の父と呼ばれるクルト・レヴィン、1890年に生まれ1947年に没したドイツ生まれのユダヤ人ですが、彼が解き明かしています。ところで、組織における秩序とは、筋道とか条理であり、組織に参加している人々が自分はどのような職務、職業を担うのか、職務はどのように処理するのか、それらが明確になっている状況です。そのためには、仕事の手順、職務内容、職能等を誰にでも分かるようにしておくことが不可欠です。このように、組織が機能する原理や仕組みには秩序が大きな役割を果たしているに違いありません。したがって、組織の原理や仕組みは、組織に秩序がある以上、組織規模の大小に関わらず共通して機能するはずです。他方、組織の大小は、命令や報告、連絡といった伝達方法では違いが出てくるでしょう。なぜなら、組織の規模の大小は、伝達経路の長さに関係するからです。伝達経路の長短は、伝達手段の選択に影響します。代表的なところでは、伝達経路が長ければ、組織化が進むでしょう。短ければ、顔色や口頭伝達が幅を利かすでしょう。すなわち、組織運営には、違いが生ずる可能性があるのです。このことが、組織の大きさによって原理や仕組みに違いがあるように見える原因ではないでしょうか。結論として組織は規模の大小に関わらず組織が動く原理や仕組みは共通しているが、指示、命令、連絡等の伝達という組織の運営面では規模の大小による違いがあると言えるのです。それでは、組織が成り立つ要素の締めくくりとして、経営計画と職務遂行を取り上げましょう。組織の方向を示す羅針盤には、組織設立の理念である経営理念があり、経営理念を具現化する戦略があります。すなわち、組織を取り巻く環境と、組織をつなぐ戦略に基づいて、経営目的を達成する戦術としての経営計画が策定されるのです。このため、経営計画は、組織の各部門が日々の職務を遂行する上でのメルクマールとしての機能があります。さて、経営理念を掲げ、社会的責任を果たすためには、組織は永続性が最大要件になります。そのためには、経営計画をメルクマールに日々効率化を図って社会から受け入れられるように組織の成長を実現しなければなりません。また、組織を取り巻く環境が大きく変化しようとしている時期には、将来予測される環境と現在の組織とのギャップをどのように埋めるかは重大です。それが経営戦略を論じる必要性です。それゆえ、経営戦略は組織と外部環境をつなぐ仲介的な役割を担うと言われるゆえんなのです。次に、経営戦略や経 経営学のツールから組織を見ていきます。言うまでもなく、戦略策定の目的は組織の永続性であり、戦略構築に基づいて経営学が組み立てられます。経営学では日々の活動の結果として3年から5年の経営期間中に到達する組織の姿が盛り込まれるようにします。そこで経営学策定ツールの一つ目です。外部環境、組織の実態、戦略の関係を論じるツールとして、1920年代からハーバードビジネススクールで開発されてきたSWOT分析があります。SWOT分析の S はストロングの S。W はウィークネスの W。O はオケージョンの O。T はスレッドの T であり、これらの頭文字を組み合わせたものです。SWOT分析の目的は、目標を達成する上で重要な組織内外の要因を特定することにあります。そのため、組織内外それぞれに重要な要因と思われるものを二分類で整理します。組織に関わる内的要因として、人材、財務、製造、研究開発、そして対市場では価格、商品、品質、立地面からの強みと弱みを列挙します。組織の外的要因にはマクロ経済、技術革新の動向、法律の改正、文化といった外部環境の現状と将来の変化が組織にとって機会であるか、チャンスであるか、脅威であるかを列挙します。こうした組織内外の分析結果から、どのようにして強みを生かし、弱みを克服するか、機会、チャンスを利用し、脅威を取り除くか、そして人、物、金、情報といった経営資源をどの分野にどの程度、どのように配分するか、これが経営計画の内容となります。二つ目がアンゾフの戦略経営論です。それは市場と製品の二軸を設定、それぞれに既存分野と新規分野を設定することで、マトリックス化することにより、4事業領域に分類されます。その結果、それぞれの事業領域の戦略が明らかに見えてきます。こうして、4事業領域での事業展開の可能性を考える道筋がつけやすくなるというものです。例えば、新規製品で新規市場の領域は多角化戦略と名付けられ、事業展開では現在の事業とは関連しない新しい製品で、新しい市場での事業展開であることがはっきりとし、戦略の組み立てがわかりやすくなるという面があります。三つ目が、チャンドラーの経営戦略と組織です。チャンドラーは、戦略は組織により、組織は戦略によるとして、戦略と組織は切り離せない、互いに補完的関係にあると主張しています。この主張は、経営戦略、経営計画策定の大原則として捉える必要が あるでしょう。これら3つのツールから我々が学ぶべきことは、環境が組織にとって脅威になるか、良い成果へのチャンス、機会になるか、現状の組織では優位な点は何か、弱点は何か、克服できるか、強みを活かせるか、これらについて組織の現実を把握し理解することが戦略や経営計画策定にとっての不可欠な要件であることです。今回は技術経営の考え方の第2回、組織の成り立ちと要素をお話ししました。
今日の担当講師は竹川克雄講師でした。放送大学共通科目技術経営の考え方を終わります。